狂気突の財政非常事態宣言7段700億ウォンの減額と歳入構造分析。狂気突は2026年8月、粗入減少と必須事業の財源不足を理由に財政非常事態を宣言し、7、700億ウォン規模の減額補正予算を予告した。今回の宣言は法律上の財政忌憚体指定とは異なり、実際の影響は補正予算案と狂気突議会の審議結果を確認した上で判断する必要がある。狂気突が示した7案、700億ウォンは予算全体の削減目標であり、第4四半期の生活関連事業の不足額算、132億ウォンと同じ数値ではない。狂気突の発表によると、取得税収入は2021年の11兆ウォンから2025年には7兆8兆8000億ウォンへと、約3兆1000億ウォン減少した。2025年の地方再発行額は9.30億ウォンで、当時の発行限度額の99.9ロアセンツに達しており、追加借り入れによる対応余力は限られていると説明された。財政非常事態宣言は、狂気突による政策行政上の宣言であり、地方財政法に基づく財政危機団体の指定や支払い不能を意味するものではない。事業別の削減と制度改変は、狂気突議会の審議、中央政府との協議、及び一部の地方税関連法令の改正によって変わる可能性がある。狂気突は2026年8月5日、財政非常事態を宣言し、約 7.700 億ウォン規模の減額補正予算を編成する必要があると明らかにした。主な背景は不動産取引の鈍化に伴う取得税の減少、福祉必須事業の支出増加、地方債を追加活用することが難しい財政状況である。ただし、この宣言を狂気突がターチに債務を返済できなくなるという意味に解釈してはならない。道知事による政策的宣言と、地方財政法上の財政危機団体への指定は別の手続きであり、具体的な事業調整は補正予算案と狂気突議会の審議を経なければならない。発表された数値から見た財政状況を次の数値は、狂気突が財政非常事態を宣言する過程で示した発表をベースのものである。決算が完了していない年度の数値は、今後変更される可能性がある。項目発表内容を解釈する際の注意点減額補正予算の目標、約7700億ウォン個別事業の削減額を合計した最終確定値ではなく、編成目標である。2026年第4四半期の生活関連事業の不足額、約132億ウォン、7だ、700億ウォンの全額が、この不足額だけに充てられるわけではない。2025年の地方債発行、9.30億ウォン、当時の発行限度額の 99.63 ゼミに当たるというのが、狂気突の説明である。取得税収入2021年の11兆ウォンから2025年の7兆1000億ウォン、約3兆2000億ウォン比率では、約 29% 減少したという比較である。予算総額の比較、32兆ウォンから約42兆ウォン名目金額による比較であるため、物価・国費マッチング事業、会計範囲の変化も合わせて確認する必要がある。福祉分野の割合、予算総額の約 40% すべての福祉予算が、狂気突の裁量で削減できる支出ではない。7段700億ウォンと総132億ウォンはなぜ異なるのか。3段132億ウォンは、高齢者長期療養や学校給食など一部の主要事業で、2026年10・10・12月分として確保できなかったと示された金額である。一方、7段700億ウォンは、税収不足や必須支出の補完などを考慮した財政構造調整全体の目標である。したがって、料金額の差である4.5ロツルロ中8億ウォンが特定の用途に確定したと断定することはできない。正確な内訳は、粗入構成の内訳、事業別減額表、基金への国きびで、および地方再生計画を含む補正予算案で確認する必要がある。資金が不足した主な原因取得税への依存度が高い入構造取得税は、不動産や車両などを取得する際に課される地方税である。狂気突は同税に占める取得税の割合が大きく、不動産の取引量や価格の変化が歳入にさわやかに反映される。 狂気堂の発表によると、取得税収入は2021年の11兆ウォンから2025年には7兆ウォン、1000億ウォンに減少した。不動産景気が鈍化すると、取引件数と課税標準がともに低下する可能性があり、安定的に繰り返し発生する福祉行政支出と、変動性の大きい収入との間にミスマッチが生じる。ただし、取得税の減少だけで財政状態全体を判断することはできない。地方消費税、地方所得税、国庫補助金、税外収入、基金、純世界剰余金など、他の財源も合わせて分析する必要がある。削減が難しい義務的必須支出、高齢者長期療養、学校給食、国の政策と連した補助事業などは、サービスの継続性や法的行政的な約束のため、短期間で削減することが難しい。国費が投入される事業であっても、地方費の対応分を計上しなければならない場合があり、地方政府独自の判断だけでは規模を調整しにくいことがある。青年基本所得、地域通貨、各種機械職のように、狂気度が独自に設計した事業は相対的に調整できる可能性が高いものの、対象者や資本の利害関係が絡んでいる、福祉予算の割合が高いという事実だけで、財政悪化の原因を特定の一事業に決するのは適切ではない。地方債を活用する余力の縮小地方債は、将来の差し入で償還しなければならない債務である。景気低迷期に事業を維持したり、大規模な基盤施設を建設したりするために利用できるが、発行限度額に近づくほど、追加借入の余力は減少する。狂気堂は2025年に地方債9、40、30億ウォンを発行し、当時の限度の 99.6% を使用したと明らかにした。この数値は2025年の発行余力がほぼ尽きたことを意味するものであり、狂気堂全体の負債比率が 99.6% だという意味ではない。財政の健全性を評価するには、地方債残高、償還日程、利子費用、一般財源に対する債務比率を個別に確認する必要がある。地方財政制度をめぐる論点、調整交付金と普通交付税、狂気堂は、同税の一部を使用に調整交付金として配分している。調整交付金は、地域間の財政力格差を緩和し、周囲の行政運営を支援するための財源である。一方、普通交付税は、中央政府が地方自治体の基準財政需要額と基準財政収入額などをして配分する。狂気堂は財政力が相対的に高いと評価され、普通交付税を受け取れない仕組みを問題として挙げた。ただし、交付の可否は、毎年の算定結果と関連法令に基づいて判断されるため、単に人口や予算規模だけで決まるものではない。法人地方所得税を誰が配分するのか、道内で企業が納める法人地方所得税は、原則として当該資本の差し入である。半導体や先端産業の事業所が集中する龍神針沢華城などは、企業業績や投資に応じて相当な税収を確保できる。狂気堂は法人地方所得税の一部を道と共有し、広域財源として活用する案を中長期的課題として示した。しかし、当該種の差し入が減少する可能性があり、地位間の利害が衝突する。税務の帰属や配分方法を変更するには、中央政府および国会レベルで法令の検討が必要となる可能性があり、狂気堂が単独で決定できる事案ではない。財政非常事態宣言は法的な危機指定ではない。狂気堂の財政非常事態宣言は、支出の構造調整と制度改善要請を知らせるための行政的・政策的宣言である。この宣言だけで地方財政法上の財政危機団体となったり、中央政府による別途の管理手続きが自動的に開始されたりするわけではない。地方財政法上の財政危機団体への指定は、債務償還費比率、予算に対する債務比率、統合財政収支の赤字比率などの関連指標と財政診断手続きをことに、行政安全部が判断する制度である。したがって、次の表現は区別する必要がある。財政非常事態宣言、狂気堂が現在の差し入支出の圧迫を説明し、非常対応方針を明らかにしたもの、財政危機団体への指定。法令上の指標と手続きに基づき、政府が指定する公式な管理状態、支払不能、満期を迎えた債務や支払義務を履行できない状態であり、今回の発表自体が、 これを意味するものではない。この区別は、政治的評価と客観的な財政状態を切り分けて理解する上で重要である。予定されている対応と意思決定手続き、狂気道は、2026年8月10日に経済副知事を団長長する財政危機、国府化スクフォースを稼働させ、8月末までに対策をまとめると明らかにした。短期的な対応として次のことが予想される。2026年の租収見通しを再計算する。執行が遅れている事業や優先順位の低い事業を選別する。事業費の減額、基金の活用、歳出調整を盛り込んだ補正予算案を編成する。不足している第4四半期の必須事業の財源を優先的に補う。狂気道議会の審議議決を経て、調整後の予算を確定する。道知事が減額方針を発表したからといって、7田700億ウォンの削減内容が直ちに確定するわけではない。すでに成立した予算を正式に変更するには、補正予算の手続きが必要であり、議会の審議過程で事業別の金額が増減し、一部項目が復活する可能性もある。狂気道は2027年の本予算を、既存事業を前面に見直す方式で編成する方針も示した。実際には継続事業の契約関係、国費マッチング条件、法定義務、受益者への影響などを検討し、調整範囲を決めなければならない。道民生活に及ぼす可能性のある影響、狂気道は、2026年8月から気候行動機会所特事業を中止対象として示した。参加者ごとのポイントの積立、支給や既存残高の処理方法は、事業のお知らせと補正予算の結果をそれぞれ確認する必要がある。高齢者長期療養や学校給食の予算が一部期間について計上されていないとの発表も、サービスが10月から直ちに全面中止されるという意味ではない。狂気道が減額補正予算によって財源を確保し、シグイリ。教育庁または関係機関との負担割合を調整できるためである。影響を受ける可能性が高い分野は次の通りである。新規参加者を募集したり、インセンティブを支給したりする狂気道独自の事業、まだ契約や執行が始まっていない施設、広報、イベント事業執行率が低い。または他の事業と機能が重複する予算、道と支援が費用を分担する事業。年末までに追加の地方費を確保しなければならない国費マッチング事業。具体的に受給が中止されるかどうかは、事業名と予算の細部項目が公開された後に判断する必要がある。見落としやすい論点、宣言より執行資料を見る必要がある。財政非常事態という名称の強さより重要なのは、実際の予算と決算の変化である。次の資料を順番に確認すれば、状況が一時的な資金不足なのか、構造的な財政悪化なのかを区別するのに役立つ。確認資料確認する内容、2026年の減額補正案事業別削減額、必須事業の増額、差し入見通しの変更、地方税の徴収状況、取得税予算に対する実際の中立と月別の回復状況、地方債資料、新規発行額、満期構造、年間の償還負担、統合財政収支。一時的な基金移転を除いた収入支出の均衡、基金運用計画、一般会計の不足分を補うための区入規模と持続可能性、決算及び執行率、不要額や区別額が繰り返し発生している事業かどうか、2027年の本予算一時的な減額か、恒常的な事業構造調整か、特に、予算は計画であり、決算は実際の結果である。取得税が予想より多く徴収されたり、執行残額が発生したりすれば不足額が縮小する可能性があり、反対に税収がさらに減少したり、義務的支出が増えたりすれば、調整規模が拡大する可能性がある。今後の短期的には、狂気道議会に提出される減額補正予算案が最初の分岐点となる。生活に不可欠な事業をどの程度補い、どの独自事業を削減するかが、財政非常事態への対応の実質的な内容となる。中期的には、不動産取引と取得税の回復速度、地方債の償還負担、福祉関連の地方費負担の増加が、財政余力を左右する、差し入れが回復しないまま、固定的支出が増え続ければ、2027年以降も繰り返し、構造調整が必要となる可能性がある。長期的には、法人地方所得税の共有、調整付近の改変、普通交付税の算定方式など、 中央広域基礎自治体間の財源配分が主要な論点となる。しかし、制度改変には法的検討と地域間の合意が必要であるため、当面の2026年の財源不足を解決する手段とみなすことは難しい。